いくよの人生の転機はチャンス。高校卒業後で働いた工場勤務では毎日のルーティーンの作業がつまらなく感じ、部署移動するもののパッとしない日々、涙が自然とこぼれてきて苦しい時間が過ぎていきました。地元に帰ってきてもいじめなどに遭ってしまい、辛い日々を過ごすムッチーさん。しかし、あるきっかけで本と出会い、本に導かれ、学ぶことの大切さを知ることになりました。 YouTube でたまたま見かけた鴨頭さんと朝倉先生との対談で、すぐにボイシーにハマっていきました。ずっとサイレントリスナーだったんですが、コメントを続けるうちにどんどんご自身が変化を感じるようになっていきました。
そうなんです。で、そこからだんだん YouTube で鴨さんが出てきたんですよね。
鴨頭さんが出てくるん
だ。はい、
そしたら
そこで、そこでまあドハマりして感動して。
鴨さんの話もいいですもんね。
最初に見たやつがすごい泣きながら喋ってたのやつだったんですよね。
どんな内容のやつですか、泣いてたの。
それがあんまり覚えてないんですけど。
鴨さんが泣いてるんですか。
そう、鴨さんが泣きながら喋ってるやつがあって、あれに一気に吸い込まれたんですよね。そっからもうずっとも暇さえあれば見てる。
どこのシーンに、その内容は覚えてないんですか、そこは。
内容が、いっぱい見すぎてもうすごくもうあやふやなんですよね。
そういうことか。そうこうしているうちにって感じですか。だんだん。
そうですね。
ある方とのまた出会いが。
そうですね。で、まあその後に鴨さん、鴨頭嘉人さんと朝倉千恵子先生で、コラボの YouTube して、
4年前か5年前のあの動画ですかね。
そうですね。
あれをご覧になって、
はい、あの時になんかボイシーを始めたばかりですって。
そうでした、そうでした、
聞いてて、
はい、
その後もその直後すぐフォローして毎日聞き始めるという。
じゃあ、あれですか、先生が喋ってた、初期の頃からも聞いてたってことですか。
そうですね、始められて1ヶ月後ぐらいだったと思う。
あ、そうなんですか、ムッチさん。全然その時コメントしてないでしょ、
サイレントリスナーですね。
サイレントリスナーさん多数いる中のお一人だったんですね。
そうです、
本当ですか。ずっとそのサイレントだったのはどういうあれでこうコメント、今じゃもうほぼ毎日ですか。
そうですね、今はもう毎日
すごいよね。
更新された時は必ずコメントをするということでやってますね。
決めてるんだ、
はい。
どういうあれきっかけだったんですか、そこは。
コメントし始めたきっかけは会社の役員になるタイミングの頃でしたね。結局取締役になる頃になんかやっぱいろいろ考え始めて、なんか質問したいなっていう気持ちになってきたというところがきっかけでコメントするようになりましたね。
どうでした最初。いや、先生読んでくださるじゃないですか。
そうだから必ず読んでくださるっていうのがあったのもやっぱり大きいですよね、その最初にコメントしたっていうのは。
五十嵐睦弘さんですってね。五十嵐睦弘さんですでね、言ってくださいますよね。
そうですね、
覚えてます、最初なんか読んでくださった時とか。
最初、はっきりとは覚えてないんですけど、やっぱりこれも いろいろ聞きすぎ、コメントしすぎっていうのがあるので、ただもうすごく、いや本当に読んでくれたっていう感動は覚えてます。
覚えてますよね。でも、そうやってなんだろう、こうご自身がいろいろこう見聞きして、で実際にコメントし始めるって動きをアクションをしてるじゃないですか。なんかそういう変化ってやっぱりご自身はどうなんですか、なんか変化って感じられてますか。
そうですね、変化はやっぱり常にこう自分がまだまだ無知なんだなっていうことをこう思い知らされるっていうのを感じます。学びをすればするほどまだまだ無知だなっていう。でもだから楽しいんだろうなっていうのと、 あと、まあ、それと同時に、もったいない、こう、生活してる人が、こう、分かってくるっていうか、ああ、この方、ちょっともったいない生き方してるなとか、そういうのは敏感に感じるようになりましたね。うん、
実際に、やっぱりこう、なんていうかな、まあ、周りをご覧になって、そういう、あ、もうちょっと学んだ方がいいなっていうふうに、はい、人のことにもこう目が行くようになってこられてるじゃないですか。すごいなんか、大きく変化、
はい、
その病気されてた苦しかった頃もあって、はい、そこから見ると、はい、ご自身こう年齢を重ねて変わってこられてるんじゃないかと思いますけど、その辺はどうでしょう。
そうですね。なんか、その、変わってきてるっていう意識はやっぱりなかったんですよね。こう、薄紙を重ねるような変化なんで、はい。で、実際は、今回出演させていただいて、振り返ることができて、それで、まあ、やっぱ本当、振り返るって本当普段してないんだなっていうのをすごい実感、したんですよね。で、こう、振り返ることが大切なんだなっていう。
ありがとうございます。はい、まあ、事前に実はね、これ今日収録してますけど、はい、その前に何回かこうやり取りしたり、ムチさんとね、はい、こうメッセージのやり取りをしてこう考えてくださいみたいな宿題を私投げてるんですけど、はい、そこでやっぱりご自身のことを振り返ってみて気づかれたってことですか。
はい、そうですね。はい、
そのなんだろう、やっぱりこう自己開示っていうか、自分も私も、今回キラキラ講演会のに出てですね、自分の振り返りをして、やっぱ人前で喋るっていうのはすごい勇気がいるんだけど、それをやっぱり挑戦しようと思われたことです。前からそういうわけだった、そういう人じゃだったわけじゃないでしょう、井原さんは。
そうですね、まあ、人に会いに行くっていうのはもともと好きだったんですけど、そこは基本ベースであったかなっていうところで、で実際その会う人っていうのはやっぱりその成長とか学んでいく度合いで会ってみたい人が変わってくるっていうか、そうですね。
実際に朝倉千恵子先生のボイシーでコメントされるようになって、先生にもお会いになってますよね。
はい。
それはどういうタイミングだったんですか。
弊社で企業講演をすることになった時が、まあ、初めてお会いした時だったんですけど、はい。まあ、企業講演もこう話の流れというか、まあ、朝倉団長がボイシーで、こう、御社で決起大会いかがですかっていうのをおっしゃられてて。
コメントでですか、それ。
そうなんです。
すごいですね。はい、直接アプローチを受けた。はい、そして。
はい。それで、あ、そうなんだとか思いながら、ちょっと失礼ながら流してたんですよ。
はい、最初はね。はい、おいで。はい、
でその翌日に尾崎さん、あ、当時尾崎さん、今は早川美さんから電話が来て、
はい、
あのコメント朝倉本気ですよっていう
そういうアプローチがあった、それで、
あ、本気なんですねってなって
びっくりする、面白いんだけどそれ、はい、あ、本気だ、それでどうされたんですか。は
い、それでじゃあちょっとやりたいという気持ちあったんですよね。やっぱやってみたいという気持ちはもともとあったんですよ。
あったから、そこは先生が背中をちょっと押してくれた、はい、それで、
はい、
どういうアプローチをその後、はい、
でその後、まあ、自分はやりたいけど、あとはで、うちの社員の方は皆さん知らないので、最初は何色示すんだろうなっていう、こう想像から入ってしまい、
マイナスなイメージから入った、そしたら、
はい、で社長に、まあ、まずは言おうと思って、社長がそしたら意外とあっさりもういいんじゃないっていうのってあれって、ね、表紙抜きをしたという
何、はい、みたいな感じで、それでどうなってったんですか。はい、
それから、まあ、逆に社長から、まあ、弊社だけでやるよりはその兄弟会社あと2社入ってもらってやるのいいんじゃないのって言われて、あ、それは全然思いつかなかったと思って、それいいですねってなって。で、どっちの社長にも直接会いに行って、こういう先生来るんですけど、やりませんかっていう形で、こう話を進めていきましたね。
すごい。はい、そういうことされたの初めてでしょ、だって上司に提案するっていうか、はい、アプローチされた。
初めてです。
すごい、初めての企画で。はい、割とすんなり行って、行った。
はい、
うん、
そう、まあそうですね、はい、まああの、はい、
何、どうぞ、
あのまあ社長とかはまあ良かったですけど、まあ社員はあまりこういいこう雰囲気じゃなかったっていう、
うんうんうん、
やる意味あんのみたいな空気感はめちゃくちゃありました、
ね、うん、はい、で実際に受けたらどうだったんですか、うん、
実際受けた瞬間っていうのはもう受けた日っていうのはもうすごくて、うん、普段声出さない人もはいっていうようになってちょっと強制ずし、あの、気をつけしたりとか。
気をつけ、ね、はい、ってやりますもんね、先生。
はい。
うん、
もう立つときも、ね、行って立って。
ピシッとね、腰骨立てて。
はい。
45度。
はい。そう
だ
な。はい。
そんな雰囲気。でもなんか確か先生がその時に、五十嵐さんのその、なんかあの雪道の運転がすごい丁寧でっておっしゃってたのを覚えてるんですけど、その時ですか？
はい。あ、そうです、はい、もう大雪というか、まあ、本当に、うん、あの地元では観測史上最大 の、 あの積雪量になって、はい、で在来線止まってしまって、
うん、
はい、新幹線はなんとか郡山まで来るという、
で郡山迎えに行ったんだ、はい、じゃあでもそこも運転がね大変だったの、はい、一生懸命なんか丁寧に、はい、あの声掛けして、
はい、
やってくださったんですよっていうのをおっしゃってたのを私は聞いてました。
あ、
だからすごく五十嵐睦弘さんは素敵な方ですっておっしゃってたのを覚えてます、
うん、でそう言っていただけると嬉しいですね。
ねえ、
うん、本当に、うん、あの時は本当にすごかったですね。
そんな怖い運転が怖い時で、うん、それで、
まあただ お迎えに行くっていうのはこうね、あのめちゃくちゃ嬉しいことだったんで、いや、そんな1時間ぐらい一緒に車乗ってられるんで、2人きり。
確かに、それは貴重かも、はい、めちゃ嬉しいですよね。
はい。はい、うん、ただ、あの、志賀、その当時、あの、志賀兄さんが担当だったんで、志賀さんが、あの、お迎え行っていただけますかって言われて、喜んでってすぐ返したのも。
だよね、貴重な宝の時間でしたけど。
はい。
でもすごく、まあ、そういう、でもう一回やってらっしゃいますもんね、確か。その後も、
その後はあの、まあ、東北の、あの、はい、東北各県 の、 あの同業者が集まって、はい、あの、まあ、代理店をやってるメーカーさん主催でやってもらって、はい、で東北6県からこう集まってきて、同業者が集まってその、うん、朝倉先生の話を聞くっていう講演会でしたね、はい、
すごいですね、短い期間に2回もそうやって主催されてね、
はい、はい、もう、まあ、そんな話になると思わなかったんですけど、
うん
うん、ただなんか今のタイミングだなと思って、
うん
うん、あのその当時そのメーカーとあの役員で集まった時に、うん、弊社でこういうのやったんですって、これ言わない手はないなと思って。
なるほど、
うん、はい、
ご自身から、
はい、
でもその五十嵐さんがそうやって動きをこうつけていく、変わっていかれたっていうところがですね、
はい、
あのとその昔その苦しかった頃からの自分から見たら大きく変化されてると思うんですけど、
はい、あ、確かに、まあ、あのこういうふうに振り返ってそういうお話していく中でそう感じますね、はい、
うんうん、
今まではそんな少しずつ変わってたんであまり気づいてなかったというか、
うん、
はい、それはすごい感じます、
ね、当時の自分にこう、はい、なんかこう今言いたいこととかってありますか、その苦しかった時の自分に対して。
ああ、そうですね、まあ、うん、でも苦しい時がないと人は成長しないと思いますね、
うん、
だからそう言いますよね、うん、苦しい時も大事な時だ、
うんうんうん、
はい、
その時分かんないですけどね。
そうなんですよね、あ、
いや、でもそういう、なんだろう、今でも、ね、あとはそのなんかコミュニケーション講座みたいなのも多分学ばれてると思うんですけど、そういったその、はい、自分でお金を払って学び続けることで、
はい、
何かこう変化してきたこととか今思っていることとかって何かありますか、はい。
そうですね、まあ、まあ、繰り返しに近い話になっちゃいますけど、やはりあの こう、まあ自分も含め、無意識に人にこう、失礼な態度を、取ってる時があるっていうのがありまして、まあ、こう相手にこう、相手がこう話しかけてきた時、違う方を向いて喋ってしまうとか、
目線を合わせないとかそういうこと、
ね、目線合わせないとか、腹を向けないとか、うん、背中を向けたままとか、
あるね、
はい、
でも痛いありましたありました、
うん、これダメだなと思って意識してできるだけもう今はやんないようにはしてるんですよ。だから部下とか来た時も、
はい、
できるだけ手を止めて腹を向けてっていう風に
目を見て喋る、
はい、うん、そうです。だそういう風にやってると、まあ、やっぱり変化も出るし、はい、まあ、その中でやっぱり、はい、
どうぞどうぞ、
まあ、その中でこうやっぱり部下とか、まあ、一般のこう街歩いてても、後ろ向いて返事してんなっていうのすごい目につきました。
見えちゃうんだ、見えちゃうんだ、はい、周りがね、
はい、こう嫌な感じさせてる、嫌な感じだと思われることを無意識にやってるなっていうのを、うん、すごい見えるようになってきましたね。
なるほど、すごい大きな変化です、はい、そうするとやっぱりこう、はい、なんだろう、どうだろう、話の聞き方、私も子育てでそういう経験があったんですけど、
はい、
部下に対してもそういうふうに話を聞く姿勢をしっかり見せていくっていうのをやることで関係性って変わってきたと思います、
はい、あ、そうですね、そういうふうにこうやりながら聞くんじゃなくてっていうことをやると、やはりこう聞きやすくなるようで、だから聞かれることが多くなったと思います。はい、その変化はありますね、はい、
素敵素敵。ご家庭とかではどうなんですか？
そうですね、まあ、家庭では、まあ、妻とあと猫一匹だけなんですけど、うんうん、まあ、妻にもね、できる限りそうしたいですけど、うん、やっぱ近しい関係だとやっぱり、まあ、今振り返ると失礼な態度してるなって思ってしまいます。
今後ね、はい、じゃあ、あれまた気をつけていかないといけないですね、
は
い、
そうですね、はい。
なんか今、五十嵐さんがご自身のお父様の会社の今乗務をされていて、はい、これからこうやっていきたいこととか、目指していることって何かあるんですか？はい、
そうですね、まあ、これから先、まあ、この防災業っていう仕事は、まあ、とてもいい仕事なので、
うん
うん、誇り高き仕事だと思いますので、やっぱり同業者間ともこういろんな情報交換とか、うん、まあ、その同業、まあ、朝倉先生をその東北のその集まりに来ていただいたのもやっぱりそういう気持ちがあったからなんですよ。なんでこういろんな県外の同業者さんともこう情報交換しながら、こう成長していきたいな。で、この仕事は、まあ、AI で多少減るかもしれないですけど、それでもやっぱりなくなることはない仕事なので、うん、その中でどうやって協力してやっていくかっていうのが、まあ、今の、やっていきたいことですね、
うん、素敵です。やっぱり自分のとこだけじゃなくて、はい、周りの人たちも良くしていきたい、そんな思いを持ってるってことでしょ、
はい、そうですね、はい、やっぱり他の気持ちを忘れないようにやって、自分の会社だけ利益を取ってるような会社だと発展しないんで、実際やっぱりそういう会社って最終的に衰退してる事例多いですので、
は
い、そうなりたくないので、
は
い、
周りみんなと共に良くなっていこうよっていう、まあ、まさにすごい大きく変化されている、はい、ムチさんだと思いました、はい、今日はね。
あ、ありがとうございます、
うん、そしてなんか夢がもう一つあるって聞いてます
か？はい、はい、もう一つの夢が、やっぱり弊社があと、まあ、約28年で100周年を迎えますので、
うん、
その100周年記念祭をやろうと思うんですが、その時に朝倉千恵子先生にお越しいただきたいと。
うわー、すごい。先生大丈夫です、はい、ずっとハイヒール人生ですからその頃も元気でいらっしゃると思いますので、はい、すごいすごいすごい、そんな夢を持ってて、
はい、
うわ
ー、はい、
ねえ、今日たくさん語っていただきました、むちさん、
はい、
うん、
ありがとうございます。
すごく良かったです。私なんか話聞いてなんか元気が出ました。
あ、嬉しいです、ありがとうございます。
うん、なんか最初はした時にもう少しなんか抑えめだったけど、はい、だんだんご自身がこうなんか笑顔でお話がされるようになって、はい、私もすごく今日嬉しかったです、
うん、はい、本当、うん、すごく お話が、うん、しやすかったですね。
ねえ、ありがとうございます。はい、やっぱその、うん、やっぱりこう学びを通してこうずっとどんどんご自身が発展されていって。でちゃんと実践行動もされて夢もちゃんと今日は語っていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
どうもありがとうございます。はい、本日のゲストは株式会社星野常務、合ってます？常務の、
はい、合ってます、
はい、常務の五十嵐睦弘さん、睦さんでした。
はい、
はい、最後にありがとうございました。なんか一言大丈夫ですか？最後一言。
まあ一番伝えたいことは伝えましたので、うん、満足しております。
はい、かしこまりました。はい、これからもどうぞむちさんのことよろしくお願いいたします。はい、
こちらこそよろしくお願いいたします。
はい、皆さんもお聞きくださりありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。人生の転機はチャンス。皆さんどんな感想をお持ちでしょうか？インタビューであなたの人生観や仕事観を浮き彫りにする番組です。ご出演希望の方はどうぞホームページ問い合わせフォームからご連絡くださいね。お待ちしております。それではまたお楽しみに。